第283回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。まず小松さんにお願いいたします。どうぞ。
はい、それでは私の方が2つ、ちょっとお話ししたいなと思います。1つ目はですね、今日原田さんのお話をとっても興味深く聞かせていただきました。教育委員ピラトリ町の教育委員会にはブラックフット族の ALT、英語助手の先生がいるんですけども、きっとそのおつてで行かれたのかなと思います。つながりができて、とても良かったなと思って、聞かせていただきました。それから私のコーナーで市民外交センターのお話をさせていただいたんですけども、茅野史郎さんは実際にですね、昔お世話になったことがあるそうで、後で一言お話しいただけたらいいかなと思います。
はい、それについてもう先にお話しします。実は1993年にスイスのジュネーブで国際会議がありました。それは世界先住民族の権利宣言草案というやつを話すときに、野村義一さんと吉田昇さんと私と3人で参加したんですよ。でお二方は北海道アイヌ協会から旅費が出て行ったんですが、私はなんと上村さんが代表をやっている市民外交センターから旅費と宿泊費、そして2週間ぐらい向こうで滞在してたんです。本当にお世話になりました。ありがとうございます。国会議員になってもいろいろ助けていただきます。よろしくお願いします。それでは続きまして、上松さんに本日の感想を聞いてみたいと思います。どうぞ。
はい、地域のニュースであったコタンデーですね。今年からビラトリ町ニブタニの方でやっているニブタニコタンのイベントなんですけれども、私もその当日ですね、10月13日だったかな、語り部として参加をさせていただいたんですけれども、語り部終わった後ですね、外に出ると本当にちっちゃい子たち、ご家族連れの方とかも中心に本当にいろんな方がいらっしゃってくださってありがとうございました。ちっちゃいそのイベントみたいなのもそのコタンの端々でいろんなことをやっててですね、語り部のその知性の横だと確か狩猟体験だったかな、狩猟体験みたいなことをやっていらっしゃってて、混ざりたいなと思ってたんですけど、ちょっとねちっちゃい子たちがはしゃいでこうやってて、大の大人が混ざるのもなと思いながら、楽しそうだなと思いながら見てました。なんか今年度やったことをその糧にして来年度ブラッシュアップしてまたパワーアップしてやるそうなので、もし来年10月半ばですね、お暇な方というかご予定合えば、ぜひまた来年も来ていただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。それでは続きまして熊谷さんに感想をお願いします。
はい、今日もありがとうございました。ハワイのプレ研修に参加した高校生の声は12月の放送でお伝えする予定ですが、先日ちょっと話した K さんが言ってくれたのが、ポリネシア文化センターでガイドと してくれた日本人の人が北海道出身の若い女性で、英語も上手で明るい人ですごくかっこよかった。で、働きながら大学に通っているそうで、いろんな生き方があるんだな、自分も世界の人とつながる仕事をしてみたいと思ったと話してくれました。私はシカゴ14年の後ハワイに4年ほど住んでいたんですが、観光立国っていうものももちろんありますけれども、たくさんの人種、宗教、言語の人が見事に一緒に暮らしていて、でアロハスピリットで、アロハの精神でおもてなしの心をいっぱい持ったハワイの人がとても多いですね。だから先月アメリカ、カナダを渡ってきたケスケ君も感じることあると思うので、マイクを渡します。
はい、ありがとうございます。それでは先ほどですね、カナダ と、アメリカも行ったんだよね。アメリカ行って台湾行った原田ケスケさんにその辺の話を先ほど言い忘れたことも含めてお願いします。はい、どうぞ。
はい、ありがとうございます。ですね、やっぱり月並みかもしれないんですけど、やっぱりアメリカ行って初めて思ったことは、もうスケールが違うなと改めて思いました。 目の前にね、広がるロッキー山脈もそうですけども、全てが広いでかいという感じで、あとは人の生活の感じもすごい自由な感じが溢れていて、とても僕は好きだなと思いました。例えば結構車がもうボロボロな人がいっぱいいたんですけど、もうそんなのはもう人の目なんて気にしてないと、もう自分が生きたいように生きればいいんだっていう感じがですね、そういうところから伺えてとても素敵だなと思いました。また来年とか、そうそう、ブラウニングっていうところにね、先住民族の方が多く住まれていて、そこに主に行ったんですけど、結構二風谷と近しい雰囲気で、またね、交流できたらいいなと思いました。で、二風谷小学校の生徒さんが活躍されてることが、すごい伺えたんですけど、子供たちは日中ですね、小学校でアイヌ文化やアイヌ語のことを触れてるだけじゃなくて、月曜日と木曜日の夕方6時から7時半までアイヌ語教室に、ほとんどの生徒が顔を出してくれてるので、まあ夜もですね、精力的にアイヌ語の活動に子供たちは従事しておりますので、その点も、含めて、よろしくお願いしますと、ちょっと文章成り立ってないんですけど、頑張ってますよということをお伝えしたかったです。これからもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。感想を含めて貴重なお話をありがとうございました。それではもう少し時間ございますので、小松さんにみんなのコメントに対するお話をもう一言お願いします。
原田さんのお話、今日いっぱいね、外国に行った話もあるんですけど、あとアイヌ語のその指導者の育成のそのお話もあったりして、まあ私もですね、30年ぐらい日高にいたんですけども、西と東でですね、アイヌの人のその言葉が違ったりするのを直に感じてきました。最初浦河で、アイヌ語を教わったんですけども、挨拶が違う、そんないらんかカラフテなんて言わないって言って怒られたことがあったりしますね。まあ昔からシャクシャインの時代からきっと静内あたりから西と東で、違ったんだろうな
そうですよね。
ね、思います。
はい、ありがとうございます。それでは熊谷さんにも最後にですね、一言お願いします。
今、圭介君のアメリカ、台湾、カナダの体験でも、ね、放送の前にちょっと喋ってたんだけれど、英語、言葉で、言葉っていうのは話せるから偉いじゃなくて、その気持ちを伝える、で仲良くなれるため、趣味を強要するとか、そういうための言葉なので、1個に限らず、バイリンガル2つ、トライリンガル3つ、マルチで、たくさんそのいろんな国の言葉を覚えることで、例えば私たち日本、アメリカ人が来た時に「こんにちは」って言ってくれただけですっかり嬉しくなるよね。
そう
だから
で
私たちもその国の言葉、こんにちは、ありがとうっていういろんな国の言葉を覚えるだけで、世界がぐんと広がるのかもしれないなって最近思ってます。
はい、ありがとうございます。貴重な感想、本当にありがとうございました。今日もですね、いろいろなテーマで、お送りしてきましたが、そろそろ FM のピパウシカのお知らせを、千石さんからお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二風谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に一度、主に第2日曜日、ビラトリ町二風谷より 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いい庭では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FM ワイワイでは、毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページにてポッドキャストで配信しています。 さて、FM ピパウシュでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ鳥町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシュまでお寄せください。
FM ピパウシ第283回目の放送もお別れとなります。次回は12月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア